今朝私たちに与えられております旧約聖書の御言葉を朗読いたします。詩編第一編です。詩編第一編。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。以上であります。新年明けましておめでとうございます。こうして新しい一年の始まりを敬愛する皆様と共に、主への礼拝をもって迎えられます恵みを心から感謝いたします。今朝は旧約聖書詩編第一編の御言葉を通して、新しい一年も主の道を歩む幸いを歌いつつ、ご一緒に聞いてまいりたいと願っております。いかに幸いなことかと詩人は歌います。ここで歌われている幸いであるのは、主の教えを愛する人、そしてそれを昼も夜も忘れることなく口に上らせる人だと言われています。こうしてこの詩編は神の言葉を歌う民を祝福すると同時に、歌う生活へと私たちを招いています。神の言葉を歌にして生活の中にしっかり根付かせること、そのことを願っているのであります。この詩編にはさまざまな歌があることを皆様もよくご存知だと思います。王をたたえる歌、神殿で礼拝を捧げるときに歌う歌、個人の心を注ぎ出して祈る嘆きの歌などです。私たちも聖書の学びと祈りの会でご一緒に詩編を読み進めております。そしてイスラエルの民はこれらの歌を実際に歌いながら歴史を歩んできました。そしてそうした歌が一つに集められ、全部で150編の詩編となって聖書に収められたのであります。この150編の詩編は、全体が5つに分けられる構成になっています。それは、モーセ五章の構成に合わせた数ではないかと言われています。モーセ五章というのは、旧約聖書の創世記から新命記までの5つの書目のことでありまして、イスラエルの民はこの5章を特に重んじてきました。それになぞらえてこの編纂された詩編もまた、民の生活にとって欠かすことのできない聖なる歌集として旧約聖書の一部に含まれることになったのであります。そして礼拝のある安息日ばかりでなく、いつも神の言葉を歌うことで、主の教えを重んじ、愛し、実践するようにと、このようにこの詩編第一編は私たちを招き、そしてこの主を賛美する生活へと私たちを導いていくのであります。さて、この第一編は、御言葉に親しむ生活への招きであると同時に、 そのように主の教えを絶えず口ずさむ人の人生観をも私たちに教えてくれます。御言葉に親しみその教えを愛する人々は神が備えてくださった道を歩んでいて、神の眼差しがその人の上にいつも注がれている。ああ、これはなんと幸いなことかと歌うんですね。私たちもそのことをよく知っています。そしてこの幸いは全く逆の歩み方と比較することでさらにはっきりと表しています。神に逆らう者の道は滅びに至るとこの一編の詩編の最後は締めくくられます。主の教えに背いた生き方は結局は滅びに至る、そのような虚しさへと行き着くんだと述べています。決定的な対比があるわけですね。片方は幸いへと向かう歩み、片方は滅びへと向かう歩み、この対比がこの一辺には鮮やかにされています。ここで神に逆らうものと翻訳されていますのは悪人とか邪悪なものという意味です。このことを、律法に即して言うならば、神の被造物であるにもかかわらず神の教えをないがしろにし反逆を企てるものという意味です。続く罪あるもの、傲慢なものも同じく神に逆らうもののことですが、この傲慢という言葉は不遜とも訳されていて、神の教えを軽率にも聞こうとしない、そういう愚かさをここで述べています。またこのことはさらに浅はかさやとも呼ばれ、やはりこの知恵の反対の表現が用いられているんですね。そしてさらにこの対比は自然のイメージでもって鮮やかに印象づけられます。神に逆らう者は風に吹き飛ばされるもみ殻のようだと言われています。これは脱穀の作業をしている農業から得たイメージですね。当時のこの農業ですね、作物を取ってまいりますと、この大きなむしろを地面に広げまして、その上に収穫したもみを敷くわけです。そしてそこに大きな隙でもってもみの山をこう空中に向かって放り投げるわけですね。すると重みのある実はそのまま下に落ちますが、もみ殻ですねはそのまま風に乗って飛んでいってしまう。そしてその飛んでいったものは後でかき集められまして、そして火にくべられて燃やされてしまう。そしてあっという間に灰になってしまう。これが当時の人たちにとっては生活の一部の風景の一部だった。だからこそですね、大変印象深いわけです。そしてそのことを通して悪人の虚しさ、愚かさを示しています。一方、主の教えを愛し従う生き方を選んだ人は流れのほとりに植えられた木のようだと言われています。その枝は収穫の時期にはたくさんの実をつけるようになり、葉も青々として枯れることがありません。なぜなら豊かな水が木の命を絶えず養ってくれるからです。水が命の象徴となっていますのは、イスラエルのこの歓喜を思い浮かべるとよくわかります。イスラエルは雨季と乾季がこのはっきりと分かれている、そういう気候なんですね。そして4月から10月までは乾季、そして11月から3月までが雨季というふうに分かれております。そしてこの4月から10月の乾季にはもうそれこそ一滴も雨は降らないそうです。もうカラッカラなんですね。じゃあその間植物はどうしてるんだろうかと思います。実はこの イスラエルはその朝晩の冷え込みは大変この寒気も強いようです。そして夜から朝方にかけて急激に冷え込んだこの温度差によって生じるこの梅雨ですね、夜梅雨がこの葉っぱにつきまして、でそれをこの水分にして成長しているわけです。ですから寒気であってもこの植物のですね、あの土を触りますと、の中の方に手を入れますとそこはしっかりと湿っているそうです。まあ、そのようにして水をですね、この一滴も漏らさないようにですね、大気中に含まれている水分をそれをですねしっかりと受け取って自分たちの大切なこの命の源ですねとしている、こういうことがイスラエルの人にとってはですね、自然の営みなわけですね。そのように植物にとってまさしくその水分が命そのもの、そのために一生懸命努力してこの水分を蓄える。まあ、そのように見ますと今日のこの箇所に書かれています流れのほとりに植えられた木とは本当に豊かに水が与えられている木なんですね。そばに川がありますので、このように神に従う人は主の教えを命の水の源として得ているために生き生きと成長する木のように決して枯れることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす、つまり神の祝福が途絶えることがない。このように詩人は歌っているのであります。この詩編で2つの道が示されています。片方は神に従う道、もう片方は神に逆らう道です。この両者は全く別に、そして互いに決して交わることのない道です。詩編では主に従う人は神に逆らう者の道には歩まない、とどまらない、座らないと歌います。一方神に逆らう者も主に従う者たちの交わりには耐えられないと歌います。ここには両者のはっきりした区別があります。そしてその結末も先ほど言いましたようにはっきりしていて、幸いと滅び、こういうふうに歌うものにですね提示されているのであります。もちろん私たちは神の教えを愛しその道を歩むものとして歌いたいと思います。幸いなものである、そのことをいつもこの恵みを受けながら歩んでいきたい、そう願うのであります。しかし昨年1年間の歩みを振り返ってみても、私たちは決してここで述べられているようないつも主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ人、主の教えを完全に守れるものではもちろんありません。ですからこの歌を心から賛美したいというその思いにストップがかけられそうになるわけですね。果たしてあなたはそのようにいつも神様の教えを愛し守ることができているのか、深く考えるといつもその問いも私たちの心に浮かんでまいります。そして実際この詩編を歌い継いできましたイスラエルの人たちも同じような問いを神様によって突きつけられた経験があるのです。ご一緒に聖書を読んでおりますと、バビロン捕囚の出来事が記されています。イスラエルの民は、本来は神の教えを守ることで国の繁栄が約束されていました。神様によって守られていました。しかし、彼らはその教えから外れていってしまいます。神に逆らう者の道を歩んでいってしまうわけです。そして、ついには歴史の中で国が滅びてしまったという経験をします。 まさしく愛する家族や親戚がもみ殻のように吹き飛ばされてしまったっていう経験をイスラエルの民はしていくのであります。こうしてイスラエルもまた自らが、私たちは罪あるものではなかったのかという自覚をこのバビロン捕囚を通して深めていった、そういう経験をしています。そしてバビロン捕囚が終わった後、かつて預言者たちがイスラエルの罪を徹底的にしていたことを思い起こすようになります。こうして神の裁きであるバビロン捕囚によって、またその経験を通して、イスラエルの民は決して自らを義人とする歩みではなく、義人はいない、一人もいないという自覚へと導かれていくのであります。そうなんですね、人はすべて神の律法に耐えることはできません。自らの力で神の教えの通りに従うことはできないのであります。人の心の奥底まで知っておられる神の御前にあって、人は皆闇に属することが明らかになるのであります。ですから誰もがこの詩編を歌うとき、私こそ主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人であるという自覚はもはや持てなくなったのであります。もちろんそんな中で、いや私はできると、昼も夜も、もう一日に何回も口ずさむことや、主の教えを文字通り守ろうとした人たちも出てきました。ご一緒に読み進めています福音書に出てくるファリサイ派や律法学者たちであります。しかしその守り方は結局は自分なりの守り方でしかなく、与えてくださった父なる神の御心とはかけ離れた仕方であったことがイエス様によって明らかにされた。そのことは新約聖書に記されている通りです。このように私たちはもちろん神様の道を歩んでいきたいといつも思っているんですけれども、しかし同時に神様の道から外れてしまう、こういう自分も知っているのであります。そしてこの2つの道は、先ほど言いましたように決して交わることがありません。ではどうしたらいいのでしょうか。私たちはいつもこの2つに苛まれて歩むのでしょうか。2つの道をですね、一つにするにはどうしたらいいのか。それはそこにこの橋が架けられることによって、隣のこの歩みへと移っていくことができます。つまり全ての人がは罪人の歩みをしていく、罪ある者としての歩みをしていきますから、そこから幸いな道に至るにはこの橋を通って、今自分が置かれてあるいる罪ある者の道を後にして、この幸いな道、神様に従う道を歩んでいかなければなりません。ではその橋とは何でしょうか。その橋とは、自らが神様の道を歩んでくださり、そして罪ある者の罪を許して罪なき者としてくださった方。そうなんですね。この橋とはイエス・キリストなのであります。罪ある人間が耐えることのできない神の裁きをイエス・キリストが十字架によって受け負ってくださったとき、イスラエルも含めすべての闇の中にあった者が幸いな道、神に従う道へと進むことができるようになりました。闇の中で積まれたもみ殻のように、焼き捨てられるばかりの軽い命が命の水を得て根を張り実を結ぶ、 そのような誠の命を吹き返すようになったのであります。今日主歩にはヨハネによる福音書4章の13節14節を引用しております。こちらもお読みいたします。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると。これは一人のサマリア人の女性が井戸端でイエス様と交わした会話の一節であります。そしてそこでまさにこの預言者たちが幻に見、旧約の詩人たちが心から願った命の源、命の水の流れがこの一人のサマリア人の女性へと、そしてさらには世界中へと流れ出る、そのことを記念する出来事となりました。まさにサマリアのこのイエス様の言葉を聞いたサマリアの女はイエス様を通して新しい道、神に従う道へと入っていったのであります。このようにいかに幸いなことかと祝福されている幸いな人生は、神の言葉として来られた方、主イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを愛し、その名を褒めたたえて歩む道の上に約束されています。それは神様が私たちのために用意してくださった確かな道です。そこを歩む人々には、まさに満ち足りたキリストの命が息づいています。人間の命を軽んずる罪の世界を後にした一人一人が、キリストの流れのほとりに植え替えられて、生き生きとその命を生き始めているのであります。その時私たちはイエス・キリストにあってこの詩編第一編を心から賛美し、そして本当に私たちは幸いなものだ、イエス・キリストによって救われた私たちはどれほど幸いなのかを歌うものとされているのであります。新しい年もこの主が与えてくださった幸い、イエス・キリストが与えてくださった恵みの豊かさ、そして神様の大きな愛、そして聖霊が私たち一人一人を神様の御言葉を通してこの幸いへと導いてくださることを心から感謝し、そして毎週の主の日、その恵みをしっかりと受け取りながら、命の水をたくさん蓄えて歩んでまいりたいと心から願います。祈りを捧げます。罪に沈む暗闇の中に救いの光としてこの世界へと来てくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。罪の中に沈み、あなたの掟を守れない弱さと罪深さの中で沈んでいた私たちに、あなたは御子イエス・キリストをお送りくださり、このイエス様を信じることを通して、そしてイエス様が私たちのために十字架にかかってくださり救ってくださった、そのことを通して私たちに与えられた幸いを心から感謝いたします。願わくはこの幸いをこの一年もより確かなものとして歩み、心から喜び、あなたの御名を賛美し、そしてこの世界中のために祈りながら歩んでいくものとさせてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。